改めて皆さんおはようございます。先ほど期待の藤井さんは今年あと2ヶ月と言っておりましたが、ドキリとしましたが、今月入れるとあと3ヶ月ありますね、あと2ヶ月しかないかと思ってですね、お祈りの途中でびっくりいたしましたけれども、3ヶ月は あると思いますが、それにいたしましても本当に、あっという間です、97年も終わろうとしております、今日はコリンあテモテ第2の手紙1章の中からお話をいたします。テスト日が照って暑いし、照ると日が暮れて寒い、どうしたらいいの。今頃の時期はですね、寒い人は寒いし、暑い人は暑いし、難しいんですね。寒い人はどうぞ遠慮なく寒い言ってください。こっち側はどっちかって暖かいですね、窓に行って。こっちは寒いかもしれませんので、私もは大体暑がりですから、普段今頃でもいつも半袖を着ておりますが、うちの女房は逆に寒がりなので、いつも私が暑い暑いって汗をかくと、女房が寒い寒いと言って、なんか着込むというですね、大変教育的な夫婦をしておりますが、テモテ第2の手紙の1章の第2の手紙1章の3節から3節から10節テモテへの手紙第2、1章の3節から10節までお読みいたします。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来強い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慈しみの霊です。ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。今日の修法にはこの十節の後半の言葉が書いてありますけれども、この部分もぜひ皆さんに覚えていただきたいのでありますが、同様に7節ですね、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慈しみとの霊ですという、この言葉を今日はぜひ覚えて、文字通り覚えて暗唱してお帰りいただければ、今日は教会に来た甲斐があるというのではないかと。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と君との霊です。いい言葉ですね。 皆さん覚えられました？聖書の言葉というのはですね、読むもんじゃないんです。覚えるもの。読むもんだと思ってるとですね、読まなきゃ終わりですから。覚えてればいつでも聖書の言葉が私たちの心にかかたりかけてくれる、ね、覚えましょう。ユダヤ人はこう聖書の言葉を覚えてる。小さい時から覚えてるんです。二小学校の子も一生懸命暗唱聖書してますね。いいことです、本当に。子供の頃に覚えた暗唱聖書ってのは大人になっても忘れません。大人になって覚えたことってのはすぐ忘れますね。ですがこの聖書の言葉はぜひ暗唱していただきたい。特にこの7節の言葉は短い言葉ですから、覚えていただきたいと思います。皆さんで一緒にもう一度お読みしましょう。はい。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。覚えました？今から説教終わるまで私100回ぐらいこの言葉を言います。嫌が応でも覚えなきゃいけないということになるかもしれませんが、この手紙はパウロという、大人でありますが、テモテという彼の、弟子に宛てて書いた手紙なんです。このテモテという人は年はおそらく30前後ぐらい、それでもパウロに非常に信頼をされて、当時の教会の中ではおそらく3本の指に入るであろう中心的なエペソという場所にある。今でもエペソという場所あるんですよ、トルコに。そこの牧師に任命されて、そこで責任を任されていた。大変多くの信者さんの集まる教会であったようですけれども、しかしまたいろいろと問題のある教会でもあったようです。で彼は、パウロに信頼されるぐらいですから大変、人格者でありましたし、またよく聖書も知っておりました人であったと思いますけれども、どうも今一つ気の小さいところがあります。臆病であります。気を患っていたようなんですね。神経性異変です。でパウロはそのことに気遣って、この前の第一テモテのところで彼にこう言っております。これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも少量のブドウ酒を用いなさい。少量のブドウ酒を用いなさい。テモテという人はもともとは彼は異邦人です。お母さんはユダヤ人でありましたけれども、ユダヤ人の生活をしておりませんでしたが、信仰を持った後でパウロの勧めもあって、ユダヤ人が多かったので、クリスチャンの中にはユダヤ人としての生活をしていたわけです。ユダヤ人の中でも特に非常に厳しい、誓いを立てていた人たちがおりました。ナジル人と呼ばれておりましたけれども、その人たちはお酒を一滴も飲まないという、誓いを立てていて、おそらく手も手もですね、彼は完璧主義者だったと思います。完璧主義者、そういう人おられるでしょ。何でもきちっと自分の決めたことは1ミリたがわずきっとこうやりたい、そういう人いません？お中にもいらっしゃると思いますよ。16人ぐらいは多分、ね、もうきちっとこうやらないとダメだ、ね、 奥さん方でも家事なんかでもですね、もう寝るまでにきっと全部片付いて切り一つない状態じゃないと寝ないとかですね、嫌味で言ってるわけじゃないんですが、そういう人もいるんですね、もうとにかく決めたことはきっとやりたいという。テモテもそうだったんです。で彼は自分はユダヤ人になったし酒も断とう、一切飲まないんですよとしていたようなんですが、しかしですね、その完全気質といいますか完全主義がたたってですね、いつも胃を痛めていた。大体そうなんですね。この完全主義者の人は気を患うんですね。なかなか自分でもうまくいかないとか、他の人がそうしてくれないとかっていうので、いつもこうイライラしてですね、胃を痛めてる、そういう人いらっしゃるでしょ。16人の方はほとんどそうだと。胃の悪い人は、川村病院にですね、胃潰瘍で、病院に行ってもらったほとんどそういう神経質な人なんですね。私なんか絶対なりません。自慢じゃないけど胃潰瘍なりませんね。胃が潰瘍ってのはありますけど、すいません、つまらない。胃潰瘍にはならないんです。完全主義者ではないので、テモテはね、完全主義者です。だからパウロはですね、そのことを非常に心配してね、まあお前ね、それは完全主義もいいけれども、そんないつもね、胃を痛めていたり、神経衰弱になったりですね、自律神経失調症になったり、うつ病になったりしてるようじゃいけないから、ね、寝る前に一杯やって、少しえい気持ちになって、寝たらどうだっていうようなことをですね、言ってるわけです。なかなかいいです。私このこと大好きですね、人間味がある。クリスチャンは酒飲まないと思ってる人いますからね、そうじゃないんです、飲みすぎはいけませんけどね、ヘベレケになってる人は困るんですけれども、まあ、適度に、酒は百薬の長でありますからね、使いなさい、まあ、寝酒にワインをやって少し気苦労を緩めて、頑張りなさいというようなことを言ってるんですね、ところがこれはまあ第一の手紙なんですけれども、その手紙の中でいろいろパウロはこういう慰めの言葉も含めてね、テモテにいろいろ教えてるんですけれども、やっぱりねダメなんですね。テモテはどうもいろんなことに気苦労して気疲れをして、パウロ先生に手紙を書いてくるわけですよ。もうどうしましょうか、こうしましょうか、あの人はこうなんですよ、この人はこうなんですが、こういうことがあるんですが、ああいうことがあるんですか。パウロもちょっとイライラしてですね、でこう言ってるんですね。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではない。そんなお前ビクビクして臆病になっててどうするんだ、ね、こんな小さなことで気を患ってどうするんだ。神が私たちに与えてくださったのは力と愛と慈悲の霊じゃないか、そう言ってるんです。臆病の霊なんて、まあ、このなんとか霊とかっていうとですね、すぐに驚々しいものが背中に乗っかってるような感じがします。まあ、そういうような意味ではもちろんないわけでありまして、まあ、心を支配してるものっていうのは何でしょうかね。だから お前の心は臆病に支配されてるよ、ね、いつもなんか弱気になったり、ね、心配をしたりして、なんかね、この大胆なとこがない、小胆なんて言葉があるの、私この見て辞書で見てびっくりしました。小さいに大胆の胆という小胆という、買ったことのないような言葉がありますよね。まあ臆病、気が弱くてすぐ気に病んでいる。それに対してパウロは、神様が私たちに与えてくださっている力と愛と慈悲の霊が与えられているんだよ。パウロはここで私たちにというふうに言ってるんですね。私たちに与え、パウロにもテモテにも、そして私たちみんなにも与えられている。 その前に彼はですね、私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいです、ね、おそらくね、テモテは、エペソの教会に使わされる前にパウロが頭に手を置いてね、お祈りをして、どうぞ神様、この男、ちょっと神経質なところがありますけれども、どうぞこのエペソの教会の牧師という大変な使命を全うできるように、お祈りをしたと思うんですね。その時にですね、どういうことが起こったか分かりませんけれども、テモテは本当に大胆になってね、はい、先生、頑張っていってきますって言って、この神様から励まされて行ったんだと思う。それはまあ実際に行って、何年かいろいろやって、いろんな問題にこうぶち当たっていくと、どんどんどんどん彼のですね、その最初に神様から与えられた大胆な気持ちがなくなっていって、そして彼本来のこの臆病さが彼を支配していたようなんです。私たちにもね、そういうところはあると思いますね。この救われてすぐというのは本当にもうどんなことでもできるような信仰を我々は持ちますよね。持ちましたよね。かなり昔の方もいらっしゃいますけどね、最近の方もいらっしゃいますけどね、本当救われた時ってのは、ああ神様素晴らしい、もう私には不可能はない、神様どんなことでもできるんだから、本当に、また愛も与えられてね、よし誰でも愛せるぞ、イエス様の十字架によって愛されたんだからね、誰でも愛せると思ってるわけですけど、これが次第に次第にですね、その純粋で大胆な信仰がなくなっていく。最初はどんなことでもできる、神様全能の神様でどんなことでもできるんだからと思ってるんですが、その人はこれはダメじゃないかな、これは今その時じゃないんじゃないかとかですね、このことはきっと御心じゃないんじゃないかとかね、いろいろ上手なその説明を自分の中で作り上げてですね、神様の力をちょっと脇に置いて今までのことになってないだろうか。神様はあらゆる人を愛しなさいと言われましたね。隣人を愛しなさいと言われました。それは大切な戒めである。神を愛し人を愛するのは神様から与えられた2つの重要な戒めですけれども、最初は誰でも愛せると思うんですが、意外にそうでもないということに気がついて、だんだん愛するということにおいても臆病になる。本当にできるんだろうかな、いやこの人はちょっとダメだなとかね、そんなことでもって、最初に神様からいただいた愛も弱っていくんだ。そういうことはありません。絶対あると思いますね。絶対あると思います。本来はその逆じゃないといけない。信仰生活を続けていくに従って神様の力を知って、どんどんどんどん信仰が大きくなって、そして神様を信じてどんなことでも信仰によって神様を知ってくださるということを確信していかなきゃいけないんですが、我々はどうもその逆に生きやすいんですね。私にもそういうところがあります。私もそういうことがありますね。もうこれはまあなんとかなるだろうけど、これはダメじゃないかっていうなんですね。適当に自分の中で分けてるんですね。ずるさというかね、信仰の、器用さというかね、器用な信仰ってのは大体いけないんですね。信仰ってのは不器用な方がいい。小器用な信仰はね、適当に信仰者の顔とそうでない顔をこう使い分けたんですよね。それなりになんとなくこういくんですけれども、もう本当はやっぱり信仰は不器用であった方がいいですね。もうどんな時にも一刀両断で小技を使わないで信じて済むという、その信仰が我々の心からこう次第にこう弱まっていく。でテモテもそうだったんですね。そういうこともあるわけですよ。これは起こっておかしくないことなんです。最近どうも信仰がスランプだとかねいう話があるんですよ。どうも最近は信仰者としてどうも自分は正しくないんじゃないかと思ったりね。信仰っていうのはね、やっぱこう波があります、完全にもうそうだと、100% 完全な信仰者っていうのは、ね、ないんです。そう思った瞬間にはもうこの世にいないんですから。神様がはいおしまい、もうこの地上でのあれ終わったからね、天国いらっしゃいとした。我々はやっぱりちょっと波があるんですね。感情に支配されるところがありますから、信仰っていうのはもう大きな気持ちになっている時もあればね、全然ダメだなという時もあるんです。それは信仰なんです。そういう時に私たちはこの 御言葉を思い出したいわけです。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛で慎みとの霊です。パウロはただただですね、私たちが力と愛と慎みの霊を持っていると言っているわけではありませんで、その理由をその後で説明をしています。それがまあ今日の御言葉のところですが、キリストは死を滅ぼし救いによって命と不滅を明らかに示されましたね。キリストは死を滅ぼし救いによって命と不滅を明らかにされた。死を滅ぼしたって言ってるんですね。これはね、ちょっと見ない表現です。死は滅びた、死は滅びたなんて言ってる宗教は他にはない。まあ私はキリスト教宗教だともちろん思っておりませんが、他の宗教を見てもですね、死は滅びたと言ってる宗教はどこにもない。仏教系はみんな輪廻転生ですから、死は次の世代へに変わっていくんでしょ、生まれ変わっていくんですよね、輪廻転生。だから前世がどうだったとかってよく言うじゃないですかね、私の前世はああだったんだとか言うでしょ。で次のだからこの前世で悪いことしてると来世はゴキブリになったりムカデになったり蚊になったりしてですね、かわいいですね。パチッてやられると次にまた生まれ変われるんで、亀とかあったらね、長生きしたんですね、亀で、苦しむなんて嫌ですけれども、まあでも輪廻転生は本来は仏教の考え方にはありません。お釈迦さんは輪廻転生と言ってないんです。輪廻転生というのは、あれはインドの固有の思想なんですけれども、いつの間にか日本の仏教に入っています。輪廻転生嫌ですよ、終わらないんですから、いつまでもずっと現世で存在してるんです。そうです、現世存在嫌ですよね。輪廻転生でいいって言っていませんよ、絶対終わらないんです。神道はですね、死んだらお化けになるんですね、治療です、奴隷とかね、霊ですから、時々出たり入ったり出たり入ったり、これも嫌ですね、中途半端にね、なんかいいことあるとね、上上がったり下がったりする。なんかいつまでもなんか昇進競争やってるより嫌ですね、会社社会が終わらないような。日本の社会って言ったら大体もう昔からそういう縦社会だったんですかね、上がったり下がったり。キリスト教はですね、死は滅んだ、死は終わった。パウロ他のところで死は勝利に飲まれたという御言葉が実現したとあるんですね。死がなぜ恐ろしいか、ね、死をなぜ人間は恐れるか、それは人間が罪人だからです。死んだ後に神の前に立つのが怖いから輪廻転生だなんて言うんですよ、ね、閻魔さんが出てきたり、死ぬのは怖いから殺さないで次にまた生まれ変わるとかですね、なんかお化けになると言ってるんです。死が怖いから。でももっと根本的な解決がありますよ、ここにね。キリストが私たちの罪をあがなってくださったから、私たちの罪は全て取り去られてるから、死んでも何にも怖くない。死は敗北ではない、死は終わりではない、死は新しい命への始まりだ。そのことをキリストは教えてくださったんです。キリストはご自身十字架の上で亡くなったけれども、3日目によみがえって、私たちも彼を信じるならば必ずよみがえることを約束してくださいました。そういう意味で死は滅びたと言っている。死ぬのは死ぬんですね。しかしもうその死には何の意味もない。死は恐れるに足りない、そう言っているんです。そしてその代わりに福音によって命と不滅を明らかに示されました。命と不滅を明らかに 示されました。明らかに示されましたという言葉は、今の言い方で言うとスイッチを入れたという意味です。まだパウロの時代スイッチがありませんので、そういう表現はありませんけれども、まあ今彼が生きていたらそういう表現をするところです。永遠の命のスイッチがついた。イエス様の十字架は私たちの永遠の命のスイッチであった。そういうことなんです。イエス様によって私たちの人生が死で終わるのではないということが分かった。だから臆病になる必要はない。なぜ我々が恐れるか、なぜ不安に思うか、なぜ臆病になるか、なぜビクビクするか、それはもう今自分の生きている人生がこれで全てだと思ってるから。でもそうじゃないんですから。永遠の世界が約束されてるんですから。今生きているのはこのわずかな期間ですからね。このわずかな期間の間に何をビクビクして何を恐れるか、そんな必要全然ないじゃないか。全然ないじゃないか。何を恥ずかしいと思うか、何を恐れるか、何を心配するか、そんな必要全然ないじゃないか。旅の恥は書き捨てなんて言いますけどね、まさにそれですね、私たちのこの世の人生というのは旅ですから、この地球に旅に来てるだけなんです。この地球に旅に来てるだけです。ツアーですから、これ旅に来てる。ツアー、今はねツアーですね、何泊何日かは知りませんけども、85泊じゃないか、それぞれ長さ違うんですけどね、でいろいろ行くところがあったりしてね、まあでもこれツアーですからね、ガイドさんがいてね、ガイドさんがいてね、イエス様は私たちのガイドさん、はい、こっちこっちこっちってね、こっち行ったらまた迷子になりますよ、そっち行ったらダメですよっていうふうにですね、ガイドさんがいてくださって、でこの地球を我々今ツアーで回ってるとこなんです。なんか実感が出てきた。旅してるな、だから最後はですね、またね、神様がじゃあツアー、地上のツアーおしまいってね、じゃあ天国帰りましょう、ああ楽しかったねってね、いやいやあの辺は疲れたねとかね言いながら、帰ってくるんですよ。その途中にいるわけですからね、どうせ帰るところは分かっているのにね、ああでもないとかこうでもないとか、明日どこへツアーに行きましょうとかね、これからどうなるんだろうかとか、そんなことくよくよ考えてるんですよ。臆病になってるんで、全く意味のないことなんです。全く意味のない、我々が与えられているのは力と愛と通信との礼だ。神様に不可能なことはありません。私たちのツアーガイドはどこにでも連れてってくださって、私たちをどんな危険から守り、どのような必要も満たしてくださる方ですから、それは慎みの礼という言葉があるんですがね、これは新教徒訳聖書は資料分別というふうに訳しております。これなかなかいい翻訳であるんですが、ただ力とただ愛とだとなんか暴走するような感じしますが、それをコントロールしていく、その資料分別ですね、資料分別というふうに訳されております。英語の聖書の方は自制と訳していたりしますけれども、ただ むやみやたらに神様の力を振りかざしたりする必要はないわけでありますが、それをちゃんとコントロールすることもできるようにしてくださっております。だから八節に、ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために 私と苦しみを共にしてくださいと手元に励ましの言葉をかけております。今日は素晴らしい証が、ね、ありました。父さんと手元の証がありました。なかなか伝えても誰も来てくれなかったけど、昨日初めて来てくれました。父さんが言っておりましたが、林先生から今朝電子メール来てました。父さん、父さん昨日集会に来てくれたって言ってですね、喜んでました。なかなかね、こう死を明かしするということもね、最初は頑張ろうかなと思うんですけど、次第に力がなくなってね、臆病になっていくんですよ。弱っていくんですね、その思いが。でもそんな時に私はこの言葉を思い出して、そうだ、私に与えられているのは臆病の霊じゃないじゃないか、力と信心の霊が与えられているんだからと言って、もう一度信仰に立ってですね、証しをしていこう、この人に伝えていこう、君に伝えていこうっていう、そういうね、思いが与えられていくわけです。神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと手元に言ってますね、パウロはね。神様のに仕えていくということが、それは決して楽なことではない。苦しみを共にするということでもある。それは決して、何の苦もなく楽々と過ごすべきものではない。それぞれに苦しみが与えられている。イエス様も私と共に十字架を担ってほしいと言われました。それも事実なんです。しかしですね、臆病になっていたら、ね、本当にその神のために苦しむということもできなくなっていく。だんだん避けていってですね、そして信仰生活とそうでない生活が二つに分かれていくようになるんですね。神様を信じているところと信じてないところが起こってくるようになります。しかしそうであってはなりません。福音のために私と苦しみを共にしてほしい。力と愛と慈悲の霊によって主のために苦しみたいと思います。主のために十字架を担いたいと思います。今私たちの心が、私たちの信仰が臆病の霊に支配されているのなら、今本当に祈る必要があります。そして信仰を持った時に与えられたような純粋な信仰を与えられて、力と愛と慈悲の霊をいただいて、もう一度主に仕え福音を証しするものとなりたいと。ビクビクしててはいけません。はい、天の父なる神様、与えられました御言葉に感謝をいたします。神は私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慈悲との霊です。主よ、どうぞ与えられました今日一日、またこの一週間、この御言葉によって私たちの魂が恐れおののくことがないように、臆病に占領されることがないように、どうぞその度ごとに御言葉を思い出して、神様はあなたに仕えていくことができますように、どうぞ導いてください。神様、また今こちらに、この街道に座っておられる方の中に、本当に今臆病の霊が支配をして、信仰生活が震えているような人がおりますならば、どうぞ聖霊によってあなたが励ましてください。でもう一度このわずかに数年数十年の間でありますが、この地上での生活を信仰を持って大胆に歩み出すことができるように、どうぞあなたが励ましてください。お願いいたします。与えられました御言葉を感謝して 主にイエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りいたしましょう。御言葉をどうぞ今心に蓄えて、力と愛と信徒の霊を豊かにいただきましょう。ハレルヤ。7節の言葉を皆さんと一緒にもう一度お読みしたいと思います。覚えた方は見ないでください。はい。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。覚えました？覚えましたね、はい、覚えてない人は手に書いてる。覚えました。あ、そうですか。ハレルヤ、ね。僕は昔学生の頃覚えられなくてですね、よく手に書いてで消さないでそのまま試験場にいたりしてですね、今はもう済んだことなので、聖書の御言葉はこれでカンニングしてもいいことになったりですから、手に書いても額に書いてもどこに書いても結構ですからね。心に、刻んで大胆に、この週は新しい神様の恵みが待っております。アメン。ではご起立ください。仰げ主の御座。仰げ主の御座を辿れ。青い子犬が悪は私たちの救い主である御子イエスキリストの恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが兄弟姉妹と共に、またこの群れに集う全ての方々と共に豊かにありますように。アーメン。はい、今日はよくおいでくださいました。どうぞ周りの方と握手して、ご挨拶してください。今日は食事が用意されておりますので、どうぞ食事を共にしてお帰りください。